メーション。
サンダ歴史通信。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する時間です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から井上さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなお話をいただけますか？
はい、本日の三田歴史通信はですね、はい、市内の文化大施設で行われますイベントの情報、はい、あとですね、その所蔵の施設で展示をしております資料につきまして少しお話をさせていただきます。少しずつ、ね、秋も深まってまいりまして、涼しくなってまいりましたので、はい、こういう機会にですね、京都の歴史を学ぶということを皆さんやっていただけたらなと思っております。
はい、わかりました。じゃあまずはどんなイベントが行われるんでしょうか、ご紹介ください。
はい、まず三田のふるさと学習館のイベントについてなんですけれども、はい、これは現在行われているイベントになるんですけれども、はい、知っておきたい三田の歴史、三田とキリスト教、こういう展示が今ね開催されております。はい、これはですね、明治の初めの頃にですね、三田の方にキリスト教がやってきまして、キリスト教が受け入れられまして、そのキリスト教が広まっていく中で、旧三田藩、三田藩士の方ですね、がその広がる中に果たした役割、そういうものについて知ることができる展示になっております。
そうなんですね。どんな経緯で三田にキリスト教が広まっていったんでしょうね。興味深いですね。
はい、これはですね、三田藩の最後の藩主でした久喜高義がですね、明治になりまして、その積極的なその藩の中の改革に取り組んでいく中でですね、このいち早くこの西洋の知識、例えば医学ですとか、蘭学と言われましたけれども、そういう、はい、ものをですね、導入するべくですね、もう自身が積極的に例えば神戸の方にやってきます、はい、キリスト教の宣教師の方々、キリスト教を教えるためにいらっしゃる方ですね、その方々にもご自身で接触をなさいまして、その学術的なことを聞いたりですとか、いろいろして、その信仰をまず深めたと言われております。で、藩主がこのようにですね、もう積極的な姿勢で学んでいるわけですから、藩士たちもですね、その藩士に習いまして、神戸に宣教師が来日されるとなって、そちらに行きましてですね、進んで教えを受けたということで、で中にはですね、そのキリスト教の洗礼、キリスト教徒になるということで、それを受けられた武士の方もいらっしゃったというふうに聞いております。
そうなんですね。じゃあこの三田藩の方々の熱心さがキリスト教の受け入れにつながっていったということなんですね。
そうですね、はい、で旧三田藩のですね、武士の階級のに、キリスト教というものが受け入れられますとですね、それがどんどん一般の方々にも広がってまいります。
なるほど、
はい、でその浸透していってですね、三田にも教会ができるわけです。それがですね、明治の8年になります。今三田町の方にねありますけれども、屋敷町のところにありますけれどもね、摂津第三公会、これは摂津三田教会になるんですけれども、そちらが設立されます。はい、現在これはね、もうちょっと建物自体も新しくなってますけれども、これは神戸に次いで兵庫県下では2番目に古い教会になります。本当に、
そうなんですね。
はい、もう三田では本当にキリスト教を受けるのが早かったというのがよくわかるということなんですけれども、でこちらが建てまして、その教会堂というものが2年後の明治10年に建つんですけれども、こちらが建ったということで、剣道式というものが行われるわけですね。はい、でその剣道式の、司祭、司会みたいな感じですかね、そちらの方ではにですね、同志社大学、今も京都にありますけれども、そちらを設立しました新島城がですね、司祭で招かれてこの剣道祭を仕切っているというようなことが、分かっております。
そうなんですね。三田のキリスト教の歴史はなかなか古いですね。
そうですね、はい、展示ではですね、北海道の、北海道の開拓団として北海道に行きましてですね、そのいろいろ行いました、その赤新社の設立について、
赤い心と書く赤新社ですね、
そちらにもね、三田出身のそのキリスト教の方々、ですとか、三田藩士が非常に関わっているということと、あとはですね、三田藩士の方ですとか、キリスト教系の学校の設立の発展 とその発展というものにも旧三田藩士もしくは三田藩の出身者とかという方々がすごく果たした役割というのも大きいものでございまして、その功績も紹介されております。
そうなんですね、
はい、でまたですねこの展示をよりよく知っていただくためにですね、展示の内容を解説いたしますギャラリートーク、
はい、
こういうものを行っておりまして。
あ、そうですか、はい、いつありますか、
は
い、
今回、ね、実は2回目になるんですけれども、
はい
はい、10月の17日土曜日になりますけれども、
はい、
こちらの10時半から12時まで行われます、
はい、
あこちらですね参加の申し込みがちょっと必要になってまいります。
やはりそうなんですね、
はい、ちょっとたくさんの方に本当は来ていただきたいんですけれども、ちょっとね場所も関係もございますのでね、
はい、
申し込み必要になってまいりますので、詳しくは三田ふるさと学習館の方までお問い合わせをお願いいたします。
はい、わかりました、は
いね、あまり知られていないこういう三田の歴史の1ページというものにね触れる貴重な機会でございますの で、
そうです、ね、
ぜひ皆さんこういったものを学ぶ機会にしていただきたいと思いますね、
はい、特にこういう展示されているもの事前によく、ね、ご存知の方はもう見てあなるほどこれが実物かと思うんですけども、なかなかそこまでこう自分では知ることが難しいのでギャラリートークぜひ皆さんお出かけいただきたいですね、はい、じゃあ後ほどまた電話番号などまとめてご紹介いただこうと思います。それでは文化財施設にあります資料についての今度はお話お願いします。
はい、これはですね、三田ふるさと学習館もう本当にここにもたくさんの資料があるんですけれども、今回ですね新たに入った資料のお話ということで、はい、1点こちらからお話をさせていただこうかなと思っております、
はい、お写真を今見せていただいてますけど、これは何でしょうか。
これね実は陶館というものなんですね、
はい、
陶器の棺と書いて陶館というんです、
はいはい、
でまずこの資料なんですけれども、その資料の中身をちょっとご説明する前にですね、
はい、
この資料実はもともと青野ダム記念館というところにあったものなんですね。
あ、はい、あそうなんですね、
はい、青野ダムのすぐ横の末のところにあるやつなんですけれども、
ね、
ちょっとそちらの記念館がですねこの度閉館いたしまして、はい、ちょっとね本当にその青野ダムの近くにたくさんあるその資料っていうのを展示した場所になったんですけれども、ちょっとそちらの閉館に伴いましてですね、そちらの展示物の一部をですね、ふるさと学習館の方に持ってきまして、はい、仮展示をさせていただいております。
仮展示ということはいずれまたどこかにという可能性があるの で、
そうです、ね、その
機会は今のうちに皆さん、はい、見に行かれたらいいと思いますが、はい、じゃあ早速この陶館のご説明お願いします、
はい、これはですね昭和の26年頃、ちょっと場所はですね、はい、まだ不特定ということで、昭和26年度頃に東山の方にあります古墳で発見されたものなんですけれども、普通の棺とはちょっと違いまして、こちら焼き物でできている棺になります。
すごいですね、
はい、でこれがですね横穴式の石室、その中にドンと安置されてたということになるんですね、
はい、
でこのちょっと見た目では分かりませんけど、長さがですね、長さが150センチ、
あ長さ150、
ちょっと我々の、ね、身長よりもちょっとちっちゃいぐらいかそれぐらいかっていう感じの長さで、幅は約50センチ、
はい、
高さも50センチといったような形になっておりましてですね、はい、形は、まあ、家型と申せばいいんでしょうか、本当に家のようにですね、の屋根がついたような蓋がついておりましてですね、
はい、
この蓋もちょっと変わっておりまして、
はい、
蓋もちょっとかまぼこのような形になっているんですけれども、両側にですね、はい、穴が開いてるんですね、こっちとこっちにも穴が開いてて、両側の方に穴が開いてる、そういう変わった作りになってます。
珍しいですね、
はい、
陶器の棺自体がとっても珍しいですよね。
そうです、実はですね兵庫県内でもこの陶器の棺もしくはこの、まあ、家型の棺というものっていうのは、はい、まあ、大体40点ほどの確認はされてはいるんですけれども、まあ、この棺のようにですねきっちりこういった家の形になっている 、
はい、
面が、ね、この4つあるっていうのが本当に非常に珍しいんです。4つの
あ、はい、
屋根、基方向に傾斜している屋根を持った棺というものが本当に珍しいということですね。
あ、そうなんですね、は
い、でまあ、加えてちょっとご説明なんですけど、この下の方ちょっと一定現地で、ね、見ていただくと非常に分かりやすいんですけれども、
はい、
この棺の下の方に、ね、たくさんの足が
はい、ありますね、はい、
この丸い円柱のような足がついてまして、ね、これが8列 8個で3列で24個あります。
はい、
ちょっとねこういった足がついているものっていうのもなかなか珍しくて、この数が多いっていうのもなかなかありませんのでね、ぜひ棺のこの足の部分もですね、ぜひ注目していただければと思います。まあ、来館の際にはですねぜひご覧いただければと、
そのままこういわゆるこう地面といいますか、そこに置くのはなんかはばかられるから、そういうこう 24個のものを置いた上に安置したのかなという気もしますけども、そうですね、どんな意味があるんでしょうね。
そうですね、ちょっとねこの数的な意味っていうのはちょっとまだ分かっていないんですけれども、棺をやっぱ直接その床に置かずに何かその一つ石を置いて、その上に渡しておくっていうのもありますので、まあ、そういうふうなものを考えてねこの棺作られているのかなというような感じもいたしますね。
ぜひあの皆さんね直接お出かけになってご覧になっていただきたいですね。わかりました、ありがとうございます。ではその他の文化財施設の行事なども教えていただけますか。
はい、あの久喜家、旧久喜家住宅の資料館なんですけれども、もう本当に恒例となりました2階の特別公開、こちらがですね、今月も行われます。日程がですね10月の25日日曜日になります。でまたですね、あの三輪明神窯史跡園、こちらの方でもですね、イベントを行われます。
教えてください。
10月の11日、こちらも日曜日になりますけれども、伊藤瑞宝焼き物講座というものが行われます。同日に、ね、2つ行われるんですけれども、三田焼き青磁講座、こちらとですね、クリスマスツリーランプ作り、この2つがこの日に行われるということになっております。
この瑞宝先生というのはあの政治のもうずっと今続けてくださってる唯一の先生と伺ってますけど、
そうですね、本当に、先日あの神戸の方でお、ね、展覧会をされたということでお伺いしましたけれども、
そうですか。ぜひこれも申し込みが必要なんですよね。
そうなんです、本当にイベントにこのイベントには参加人数に、ね、ちょっと限りがありますので、でプラスはちょっと参加費の方も必要になってまいります。でちょっと小さいお子さん、小学校2年生以下となりますの申し込みとなりますと、あの保護者の同伴が必要ということになっております。
わかりました、
詳しい申し込み、イベントの内容や申し込みにつきましてはですね、まあ、ふるさと学習館や明神宮明神窯の史跡園の方までご確認ください。史跡園の番号をここで申し上げておきますね。
お願いいたします。
079-563-8211、こちらまでご確認ください。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ、あの最後に文化財施設へのお問い合わせとか、まあ、開館時間、これ整理してお話をいただけますか。
詳しいイベント情報ですとか申し込みにつきましてはですね、サンダーふるさと学習館、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。電話番号を申し上げます。
お願いします。
079-563-5587、こちらまでお願いいたします。
もう一度お願いいたします。
079-563-5587までお願いいたします。
ありがとうございます。
ふるさと学習館はですね、あの午前の10時から午後17時まで開館をしております。であの旧久喜家住宅の資料館、こちらはですね土曜日、日曜日、祝日、この3日間が開館日となっておりましてですね、こちらも10時から16時、午後4時まで開館をしております。どちらもですね月曜日が休館となっておりますので確認ください。また文化財の各施設はですね、あの新型コロナウイルスの感染拡大を防止する対策といたしまして、まあ、入館時に手指の消毒、もしくはそのチェック表の記入で人数の制限等を行っております。まあ、多くの見学者の方々に、ね、ご用いただきますので、まあ、ご理解とご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。今日は三田市文化スポーツ課から井上さんにお越しいただいてお話をいろいろ伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は11月5日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。